パート1ディーププラクティス。第1章スイートスポット。ミスを重ねることで賢くなる、ドイツのことわざ。金網に囲まれたハーバード大学。2006年12月、私はエベレストの大きさに匹敵する量の才能を輩出している世界各地の小さな場所を訪れる旅を開始した。モスクワのボロボロのテニスコートから始まり、その後14ヶ月の間にサンパウロ、ブラジルのサッカー場、テキサス州ダラスのボーカルスタジオ、カリフォルニア州サンノゼのスラム地区の学校、ニューヨーク州アディロンダック山地の簡素な音楽講習会、カリブ海に浮かぶ野球熱の高い島、その他、あまりにも小さく質素で、それでいてタイタニック級の成果を上げているために、ある友人が、金網に囲まれたハーバード大学と揶揄した場所をいくつか回った。旅を始めるにあたり、いくつか問題があった。何よりも、妻と4人の小さな子供に、できる限り論理的に、つまり、バカバカしいと思われないように説明する必要がある。そこで私は、19世紀に自然科学者たちが行った大遠征になぞらえることにした。真面目腐った顔で、自分の旅をチャールズ・ダーウィンのビーグル号による航海と比較してみせ、小さくて孤立した地域がシャーレのようにパターンやエネルギーを増幅させることを何食わぬ様子で説明した。それが功を奏したようだった。一瞬だけ。パパは宝探しに行くの。10歳になる娘のケイティは妹たちに言って聞かせた。誕生日会の時みたいに。宝探し、誕生日。実際には、あながち的外れではない。私が訪れた9カ所のホットスポットは、いずれも才能とは無縁に見えること以外に共通点はなかった。統計上ありえないことだった。ネズミが大声で鳴くだけでなく、いつの間にか森を支配していたのだから。だが、一体どうやって？最初の手がかりは、予想外の形で現れた。才能のホットスポットを訪ね始めたとき、私はてっきり目を見張るものと思っていた。世界レベルのスピード、パワー、美しさを目の当たりにすると期待していた。結果は期待以上だった。半分の時間は。その間は、疾走する鹿の群れの真ん中に立っている気分だった。何もかもが日常より早く、流れるように動いていたのだ。テニスコートで8歳の子に同情されることほど、自尊心が試される機会があるだろうか。だが、それは半分だけだ。残りの半分の時間には、全く異なるものを目撃した。クラリッサのビデオで見たような、ゆっくりと断続的な奮闘だった。あたかも鹿の群れが、突然、氷で覆われた丘の中腹にぶち当たったかのように。鹿たちは急に止まり、 前を見て慎重に考えてから一歩ずつ進んだ。前に進むことが小さな失敗の連続、ミスの繰り返しとなった。それだけではない。全員の表情が同じだった。眉間にシワを寄せた険しい顔は、怪訝に思われるのを承知で言うと、クリント・イーストウッドのようだった。最初に登場するのはブルニオ。11歳の少年は、サンパウロのコンクリートの遊び場で、新しいサッカーの動作を練習している。ゆっくりと動きながら、安物のスニーカーの底で、ボールが転がる感触を確かめる。足の外側で、ボールを軽く外側に押し出してから、素早く内側で逆に切り返す、エラシコというテクニックを習得しようとしているのだ。うまくいくと、ボールにゴムバンドがついているかのように見える。最初に私たちが見たとき、ブルニオは失敗し、動きを止めて考えた。次にもう少しゆっくりやってみたが、またしても失敗。ボールは転がっていく。彼はまた中断して考えた。そしてさらにゆっくりと、こうして、こうして、次にこうやってと、一つ一つの動作を細かく確認しながらやってみる。表情は真剣そのもので、集中するあまり、目は何か別のものを見ているかのようだ。やがて何かが変わった。ブルニオはエラシコを習得し始める。